石原明の経営のヒントプラス。ポッドキャスト石原明の経営のヒントプラスは、勝てるビジネスモデルや売れる仕組みの作り方、経営者や起業家が持っておくべき能力とその磨き方、リーダーの育成や強い組織の作り方などについて、経営コンサルタントの石原明がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする形でお伝えしていく番組です。企業を継続発展させるためのノウハウを提供する日本経営教育研究所がお届けいたします。
皆さんこんにちは、インタビュアーの早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス、今日は第116回お届けします。石原さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はですね、20代を美容師の方からですね、はいはい、いただいてます。石原先生、早川さん、いつも勉強になるお話をとても楽しみに聞いています。この番組で自分が少しずつ変わっている実感があり、先生の著書もすべて読ませていただきました。毎回とても楽しみにしています。なんか最近こういう方多いですね。
ありがとうございます。嬉しいですね、
はい、私は29歳で美容室の店長を任されています。売上が非常に悪く、毎月マイナスが出ている店舗を自分が生き返らせますと大声にかけ素晴らしい今の店舗の営業を始めることになりました。もともと一人で営業していた店舗なので、ある程度の売り上げが上がるまでは一人で営業するといったスタイルでいます。が、始めて半年、売り上げは倍にはなりましたが、もともと売り上げの悪い店舗なので、正直まだまだ足りず、毎月経費を支払って利益はほとんどありません。なんとか売り上げを上げようと、チラシ、ホームページ、来客時に次回使えるクーポン的なものなどの宣伝をしています。自分の技術も向上させるため、いろいろ勉強もしていますが、正直思うように伸びない数字に心が折れそうになることもあります。なんとか突破口を見つけてお客様に来てもらいたいです。石原先生ならどのようにビジョンを立て行動しますか、ということです。
なるほど、ね。
頑張ってらっしゃいますね。
売上倍になったのに、利益が出ないっていうこと自体が問題じゃない
ですか、ね、これ。逆に倍にしてるのはすごいと思いますけどね。もともと確かにその確かにどういう利益構造になってるのか逆に心配になりますね。ちょっと
何がいけないんだろうね。
毎月経費を支払って利益がほとんど上がりませんって、経費が多すぎるんですかね。
ちょっとだよね、はい、そこ見た方がいいよね。
考えると
普通にね、はい、もう早川君も経営者チックになってきたね。
いやいやいやいやまあちょっとシンプルに思ったことを言った
まま。あと何したらいいと思う。
まあ、あとは経費を当然削減して、うん、単純に利益粗利を増やすというか、うん、もう値段ですかね、料金とか。今
そうそう、これ値段上げた方がいいよね、
はい、
もう単純に思うよね、これ値段なんで上げないんだろうね、はい、あとちょっと知りたいのはさ、はい、お客さんが1日何人来てて店がフルなのかっていうのを知りたいね。
確かにそうですね、
うんうん、まだまだお客さん呼ばないといけない状態なのか、
はい、
一応その一人でもほぼ大丈夫なぐらいお客さんが来てるかどうかっていうことですよね、うんはいうん、あとこの人いくつだっけ。
29歳。
29歳か。この人ビジュアルとかどうなんだろうね。
ね、
イケてるのかしら。
まあ、ちょっと分かんないですけど、でもまあ美容室で店長っていうことはまあやばくはないかなっていう、うん、
まあだからまあ太ってるにしても背が高いにしても何にしてもそれっぽい格好をした方がいいよね。
ああはい。
うん、でやっぱりちょっとこうなんか髪の毛も立ってるとか、はい、なんか黄色が入ってると か、うん、だか洋服もちょっと普通の人よりもちょっと違うような感じにしておいて、うん、これ値段上げるっていうことでしょ、
うん、
値段上げるっていうことは上げてもいいようなやっぱり見せ方をまずするべきなんですよ。
この人自体がある意味商品ですよね。
そうだから店がどうに見せなくなってもあるんだけどね、はい、あとマーケットがどこかっていうのもあるんだけど、これはね都会でも田舎でもあんま変わんないね、うん、一人でやってるんでしょ、一人でやってこなせるぐらいのお客さんの数でしょ、
はい、
だから、まあ、店をちょっとこう見栄え良くするかぐらいにしといてね、うん、お金かかるから、
はい、
だから個人としては絶対にこの人からやってもらった方がかっこいいなっていうふうに思わせるような自分を作った方がいいよね、
うんうん、特に美容師さんって逆に言うと皆さんも多分経験あると思いますけど、やっぱり店というよりもこの人にやってほしいっていう結構ピンポイントですもんね。
うん、だからまあそういう意味ではさ、オーナーなんか逆に困ったりするビジネスね。
あの
洋服屋さんの店長もそうで、その店長が移動すると賢い人ってね、300人ぐらい顧客化してから300人がドワーッと移動するからね。
あ、確かに僕も美容師さんに移ったらそれも移ったことありますね。
そうですよね、はい、だからあのそれぐらいそのなんつうの、自分の力がこの人の倍になったっていうぐらいちゃんとできると思うんだよね、
はい、
そしたらもうちょっと値段上げていくべき。これクーポンとか配ってる場合じゃないね。
まあ、逆にね、そこはもうやって売り上げ倍にしてるわけですからね、そうそうそう、次の段階ですよね、
うん、だから今でトントンっていうことは2割値段上げれば2割儲かるってことでしょ。
そうですね、普通に
精神的に変わっちゃうよね、うん、その2割とか3割で人雇った方がいいよね、
うん、
そしたら頭洗ってもらったりいろんなことを人に任せられるから自分は切る時間になるでしょ、はい、ですから会話をまた増やせるよね、うん、っていうような感じで持ってった方がいいから、絶対にこれは値段上げるべきで、うん、値段を上げるためにはやっぱりビジュアル変えるとかですね、あと多分ねこの人ね、予測だよ、
うん、
お客さんと自分との立ち位置を自分下に持ってってるかもしれないね、
は
い、
ああ。
お客様ってやってると思うんだけど、はい、値段上げていいお客さんたちをビジネスしようと思ったら、
はい、
もうかなり立ち位置を高くしないと難しいんで、
うん
うん、だからまあ上から目線を柔らかく入れる、
うん、これポジティブな意味でですね、
そう、うん、そんな風にしてちょっとエッジを立てた方がいいですね。
今のアドバイスいただいて、まあ、一つ質問したいんですけども、うん、まあ、僕自身今そうなった時をちょっと想像した時に、うん、一回その特に美容院ってイメージがつくじゃないですか、うん、そうすると場合によって値段が上がって、うん、その人が変わったことによって離れていく顧客も当然いると思うんですけど、うん、つまり顧客が変わること、うん、一時的に売り上げも落ちるかもしれないですけど、うん、それは恐れずに絶対やった方がいいってことですよね。
うん、いなくなるお客さんは最終的には難しいよね、
うん、
その人たちを引っ張っていくことはできないから、多分この中のお客さんで 2,3 割は減るんじゃないの。
そうですよね、
うん、怖いこと言ってるねでもその 2,3 割空いたところに本来欲しいお客さんが詰まったら全然違うでしょっていうさ、
そうすると変わりますよね。
昔ほら営業マン断ることを思いなさいを読んで、うちコンサルするようになったマッサージっていうかね、はい、そういうその成立系の彼がいて、その子すっごい成功してるけど、
はい、
先生の言ってる通りこの人は見たくないと思ってその人を切ったところからうちは成功しましたって言ったもんね。
やっぱりそうですか、
うん、でね、なんでかっていうとね、したくないお客さんに対して一生懸命やることなかなか難しいでしょ、
うん、現実的に、
うん、だからでもほらトントンだからこの人切らないと切ったりとかすると大変なことになるって思っちゃったりするんだけど、はい、うん、そこで自分のこう感情とかモチベーションが下がってるんだよね、
はい、
例えば僕その社長さんたちに言うんだけど、嫌なお客を切れるのは社長しかないから、
うん、
営業はまあ立場的に切れないでしょって
。そうですね、
サービスもね。だから会社の規定としてうちのお客っていうのはこういうことこういうことこういうことこういうことをしてる人をお客ということ、うん、ね、でこういうふうにこういうふうにこういうふうになったらなるべく顧客はそういう顧客は外に話すと、
うん、
ね、他社が面倒を見るという感じにしましょうっていう感じで基準なりを決めて、大変だったらそこ行くなっていう方がいいじゃんって、うん、ね、まあ、例えば今日3社行くんだけど3社とも表会社って言ったらさ営業やる気ないよね。
そうですね。
それが3社とも今日あそこ行けんのとかさ、この人のことやれんのってなったら全然感情違うでしょ、うん、
はい、
でそのマッサージの彼も重たい人が何人かいたんだって嫌だなと、でもお金結構払ってくれみたいな、でもその人思い切って切ったら、
はい、
楽しいお客さんしかいなくなっちゃって、うん、で楽しいお客さんしかいなくなると雰囲気も良くなるでしょ、
はい、
そうやってお客さんがどんどん増えてきてすっごい儲かったって言ってね、うん、言ってましたけど。
そうか、やっぱりね、正直最初怖いですけど、でもそこはやると変わりますよね。
そう、
なんか今個人的に思ったのは、その当然顧客の例えば一覧みたいなものを作って、
うんうん、
まあ、売り上げがあって、うん、利益があって、うん、粗利での部分見るのも大事だと思いますけど、うん、そこになんかどれだけその人と、まあ、付き合いたいかというか、
そういう
なんか係数みたいなのを作って、それでなんか数値化しても面白いかもしれないですね。
そうです。じゃあこれ具体的にね、どうやってやるかってことだけど、そういうその良くないお客さんは減らしつつ、どこで収益上げるかって言うとね、今の値段帯変えなくていいから、上にね上位商品作るといいよ。
ああなるほど、うん、そうか
今だから、例えば8000円でやってるんだったら、はい、1万2000円とか1万5000円にしといて、ちょっと時間長めにして、はい、その理由はこういう理由ですっていうのをつけるのよ、はい、あと何割かはそっち行くはずだから。
そうか、うん、あ、それ徐々にバランスのシフト、そうするとリスク少ないですよね。
そうするといいお客とそうでないお客がどんどん分かれていって、でいいお客さんからその紹介を出していくようにするの、うん、
これすごい、まさにコンサルですね
そうあ、なんか言ってしまいましたみたいな感じ。
これ請求書がいきますけど冗談ですが、はい、そうか、僕も今最後ご質問しようと思ってたんです、うん、そのちょうどそうは言ってもそのこの方多分トントンなので、
う
ん、一気に変えちゃったら、
う
ん
う
ん、そうか、
うん、
そこですね、やっぱりバランスですね。
でね、多分ね 2,3 割がそこの金額 OK するはずなのよ、
はい、
これ進めたら、あ、それいいねって、
うん、もっと払いたかってる人潜在的にいるはずなんですよね。
そうするとこの人もう何年も来てるのにトータル本当いくら儲かってたんだみたいな感じで、うん、カルチャーショックを軽く受けると思うけど、うん、全然 OK だと思う、
うんうん
うん、
いやもう今回本当にもうピンポイントで答えを出していただきました。
個人に対してそのブランドがつくような仕事じゃん、ねまあ、コンサルもそうだしこの美容室もそうだよね。ってことはこの人に切ってほしいなっていうような立ち位置とか、
はい、
安い方がいいか高い方がいいかっていうと微妙だよ、
うん、
基本的にはやっぱりおしゃれとかなんだから普通の人が行ってないところに私は行ってるんだよねっていうのが価値でしょ。
いや本当そうですね。
だよね。だからそういうふうにこう自分で演出すれば、うん、値段とかはだってこれ自由につけられるわけでしょ。
そうですね。やっぱりこういう10
万円で切ってもいいわけでしょ別に、
うん、逆にまあ実際頼むか別にちょっと興味はありますよね。
そうそうそう、
自分のどこまで何やってくれるんだろう、ね、
こんなメニューのある店なんだ、うん、じゃあ普通のメニューでお願いしますとかさ、うん、俺が行ってるとこはさそういう感じなんだぜとかさ、うん、ね、面白いでしょ。
確かにまあいろんな考え方あると思いますけど僕なんかもその美容院だったらまあ安い方がいいですけど、
まあね、
でも安さ求めないですね。やっぱり腕ですよね、
うん、だって人と会う仕事してるからね、はい、絶対そうだよね、
うん、この方はぜひぜひチャンスはまだいくらでもあるので、
はい、と思います。これどうなったかまた報告してほしいね。
あ、そうですね、
よろしくお願いします、
はい、ぜひ、はい、写真付きで、はい、ということで石原家の経営ネットプラス今日は第116回お届けしてきました。石原さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さあここで番組からお知らせです。すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、石原家の経営のヒントこのプラスからですね発展したバージョンとしてこの度石原明の経営のヒントプレミアムというのがですね、
はい
誕生しました、
はい、
これはどんなコンテンツなんでしょうか。ポッドキャストとの違いとかも教えていただけると。
今の無料のポッドキャストは Q&A の形式で質問に対して僕がお答えしてますよね。で、まあ、ずっとこういうことをやっていきながら、まあ、2年弱やってるでしょ。
そうですね。
そうすると、その、読者の方から、Q&A とっても面白いんですけど、先生が本来何考えてるかみたいなことをまとめて聞きたいですっていうことを言われるようになったんですよ。で、それは、確かにそういえば、読者の方に、こういうことをもう基本的に知っといたからいいよねっていうようなことで、はい、経営的なこととか、マーケティングみたいなこととか、あるいは人生どういうふうにするかとか、うん、自分が成長するかみたいな、そういうコンテンツで、ここすごく重要だから前にしといてくださいね、みたいなことをお話しようと思って、有料版作ったんですね。
うん、
なんで、時間も40分ぐらい、メインのコンテンツを作ってお話ししてますし、プラスアルファで、非常に面白い、僕はコンサルなんで、こういう切り口でビジネスやってますよっていう企業を、まあ、10分ぐらい紹介して、
はい。
だから、本はやっぱりすごく有効じゃないですか。で、この本読んでっていうのも、最近流行してる本だけじゃなくて、これ非常に役に立つから、ちょっと絶版になってるけど、探して読んでみてくれるみたいなことも含めて、ね、10分10分、トータルで1時間ちょっとの番組を、有料で配信しようかなと思ったのがこのプレミアムなんですよね、
はい、そうですね。このプレミアム毎月1回発売しています。本当にこのメインテーマ注目の企業ビジネスモデルトレンド紹介そして今月の一冊ということですね、うん、盛りだくさんなんですけども
早川君と Q&A みたいな形で聞きやすく、ね、構成してもらってやりますから無料版聞いてる人はすごく楽しく聞けると思いますね、
はいはい、ぜひ石原明 .com の方にですねこのプレミアムのページありますのでご興味がある方はご覧になっていただければと思います、
はい、これ倍速とかもついてますね。
そうなんです。倍速もついてますし、うん、年間購読をしていただいた方にはですねこのシークレットライブを、
はい
はい、ご招待させていただきますの です、
ね、はい、
ぜひ皆さんお聞きいただければというふうに思います。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では石原明への質問をお待ちしております。ウェブサイト石原明 .com にあるフォームからお申し込みください。 URL は www.isharahara-akira.com www.isharahara-akira.com です。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本経営教育研究所プロデュースキクタス早川洋平制作協力若菜はじめナレーション岩山千尋によりお送りいたしました。